Subu, My Home Radio, My Home Radio.
One roof, one nation. 82.5 Northway.
増田香織です。ここからの時間は暮らしを豊かに結ぶマイホームラジオ。マイホームを検討されている方や生活を豊かにしたいという方に向けた情報をお届けする30分のプログラムです。一緒に番組を進めていくのはこの方です。
住まいの相談窓口結ぶ代表布広直之です。
布広さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もういつもご紹介はしているんですけれども、布広さんといえば今北海道ですけれども、全国各地でこれまでね、はい、お仕事をいろんなお客様とされてきてますよね。
そうですね、本当に各地域地域気候も違えば風土とかいろいろ違いますから、
はい、
そこに密着したですね、生活に密着したお家作りをしているメーカーさんとかですね、
はい、
お付き合いさせていただいてきました。
今週もリスナーさんとお家作りとかね、検討されている方、そしてその建築会社さん、ハウスメーカーさんとこう結ぶ役目としてお話をしていただきます。
はい、
この番組はマンスリーでいろいろな建築会社やハウスメーカーさんをご紹介しています。今月は紋別郡遠軽町に本社がある渡辺組をご紹介しています。
今週で2回目なんですけど、
はい、
先週たくさんの事業をやってるってお話を伺いましたが、うんうん、今週はその中でですね、トレーラーハウスというところをですね、深掘りしていきたいと思いますね。
これで私もすごく気になっているのでお話を伺えるの楽しみにしています。それでは番組始めていきましょう。
ムスブマイホームラディオ、マイホームラディオ。
マイホームを検討されている方や生活を豊かにしたいという方に向けた情報をお届けする暮らしを豊かに結ぶマイホームラジオ。今月は紋別郡の遠軽町に本社があります株式会社渡辺組をご紹介しています。では今週もご登場いただきましょう。渡辺組代表取締役社長、渡辺裕樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今週も私たちは石狩市新港南2丁目 725-3 にありますトレーラーハウスの展示場にお邪魔して、トレーラーハウスの中からこの番組をお送りしております。じゃあまずね、このトレーラーハウスが、どんなこう建物なのかというところから布広さん紹介していきましょうかね。
そうですね、はい。
皆さんトレーラーハウスというと大体ね、長方形の形はイメージされると思うんですけれども、私ねパッとこう外観見た時に、なんか想像してたよりも結構こう大きいなという印象を私自身はね受けました。でまた中に入りますとちゃんとね、いやこれ当然なんでしょうけれども、水回りがあったりお手洗いと、あとこうシャワー
ブースですね、
ブースっていうんですか、はい、あるのでこれ快適に過ごせるなっていうね、
本当そうですよね、
一定期間っていうようなね空間なんですよね。
だって空調もちゃんとついてるし、社長もおっしゃいましたけど、おトイレとシャワーブースがあって、コンパクトではありますけどキッチンもついて、
そうキッチンもあってね、
はい、これあれですよ、多分東京都内に行ったら学生が住むには十分な、
そうですね、ワンルームマンションぐらいかもしれないですね。
広さで言ったらどのくらいありますかね。
広さはそんなにはないですね、20平米を切るぐらいなんですけども、
ですけどね、
本
当に生活する分には十分用途満たされてるっていう、
もう本当ミニマムに生活しようと思ったら、ここである程度快適に生活できちゃうよなっていうような、ね、サイズ感のトレーラーハウスに、ね、今週も私たちはねお邪魔しております。
オープニングでもお話ししましたけど、渡辺組さん先週のお話で多角事業を展開しているっていうことなんですけど、 その生い立ちというか成り立ちがもう地域に密着してニーズに応えてきたっていう話だったと思うんですね。そういう意味ではこのトレーラー事業、トレーラーハウス事業はどういった経緯でこう成り立っていったっていう感じなんでしょうか。
はい、あのトレーラーハウス自体はですね、実は歴史が長くてですね、うん、あのアメリカの文化でして、いわゆるキャンピングカーをマイカーで牽引して全米各地をこう移動するようなところから始まっているんですけども、こういうその日本式の住居みたいなトレーラーハウスができたのは本州メーカーがの走りにはなっています。で、僕があの北海道に戻ってきて、まあ地元に戻った時に、なんせあの25年ぶりぐらいに地元に戻ったので、小学校にいた時からの景色がやっぱり変わっていまして、例えばお店がなくなっている、これどこの地域も同じだと思うんですけども、昔あった店がないだとか、いろんなことがやっぱりこう人口減少に伴って起きていたんですけれども、まあ、非常に寂しいなというふうにあの思いました。でそこであの、まあ、前職があの航空会社だったもので、
はい、
これからどんどんインバウンドのお客様含めて北海道にどんどん海外の方が来るのに何かできないかなっていうふうにすごいモヤモヤをしてたんですね。
モヤモヤがあったんですね。
でお店を作りたい、いろんな小売店があったらいいなと思ったんですけども、建てるとですね、やっぱり投資がかさむし、その事業主さんからすると失敗できないよねっていうことが浮かぶ、それで二の足を踏まれる方がたくさんいるんだろうなっていうところ で当時あのまだまだあの建設業が戻って初めてだった僕はですね、建てなきゃいいじゃんっていうシンプルな発想に至りまして、建てるからできない、建てないで移動できるものだったらいいんじゃないかと、ダメだったら返却すればいいじゃないかっていう考えになりまして、でどうやったらできるかっていうふうに考えていたところ、あるご縁がありまして、三沢ホームさんと提携をさせてもらって、三沢ホームさんの技術を使ってトレーラーハウス事業がスタートしたというところが経緯になります。
建てなきゃいいじゃない、
その発想が、
そう、もしかしたらやっぱり建築建設業にずっといると、うん、ある意味事業をこうなんて言うんでしょう、ちょっとこう否定する、
そうですね、
ですよ、これやっぱり柔軟な視点ですよね、うんうん、
なので逆に言うと最初は社内からそれはどうなんだろう、普通お客様に建てませんかという営業してるのに、
そうですよね、はい、
ハレーションと言いますか、
そうです、
ざわざわしたわけですね社内が、
はい、
でもそこにこう新しい風が入っていって、うん、一つの事業として
そうですね
今やってらっしゃるんですもんね。
で、まあ、オホーツクなんかはそうなんですけど、とても寒いエリアなので、うんうん、やっぱり利用していて、まあ、住宅もそうですけど寒い家って北海道的にはもう NG だと思うんですけど、うん、
まずそこからですよね。
そうです
ね、はい、
なのでとにかく寒くない真冬でも過ごせるっていうところをまず最初に考えて、うん、で三沢ホームさんはあの南極昭和基地とかやられているので、はい、寒いところでこういう小さなものっていうのを昔からやられてたので、まあ、非常に意気投合して、やりましょうということでスタートしたというところですね。
どうしてもこういった何ですか、私から見るとこうプレハブみたいな形のものって寒いんだろうなってやっぱりね思っちゃうんですけれども、結構なじゃあ本当に氷点下の気温にも対応しているような作りなんですね。
そうですね、もうあの住宅と何も変わらない構造になってますし、でむしろあの住宅にはない、例えば基礎がありません、あの車両なので基礎がない分下寒くなったりとかするんですけども、
はい、
その辺の寒さ対策とかも住宅以上に散りばめられているっていうところですね。
だってこれ作りはやっぱりトレーラーハウスですから、
はい、
シンプルっちゃシンプルですよ。
そうですね、あの縦長の長方形で
壁と窓と最低限のドア1枚って感じですから、
うんうん、
逆に言うとやっぱりその増田さんさっきの話じゃないですけど寒く、ねうん、ならないのかなって心配が起きますよね。
そうパッと見たらですね、素人目にはそう感じてしまいました、う
ん、これあの、高気密、高断熱、うん、高強度っていうところで、そういうあの工法になっていて、逆に夏とても暑くてですね、あの気密性が非常に高いので日差しをこう浴びるとですね、はいはいはい、非常に暑いと、なので逆に言うとこう 風通しをいかに良くするかとかですね、そういうことも実は考えているぐらい気密性が高いので、夏は暑い、まあ、冬は寒さが来にくいというところになってますね、うんうんうん、
そうかそうか、当然空調でも夏の暑さはしのぐようにはなってるけど、やっぱり自然の風を ね、
そうですね、
通しやすくするようにこの窓の位置とかだいぶ工夫はやっぱりそこに住宅のノウハウが来てるわけですね。
そうですね、
ね、オホーツクエリアなんかも結構冬はね寒さが厳しいですけれども、
かなり寒いですね、
このトレーラーハウスもじゃあもう氷点下もものともせずにご活用いただいているということなんですね、
はい、そうですね、今、ま、お客様からは冬寒いというお話は一切ないですね。
おお、素晴らしい。
いや、これからますますトレーラーハウスがいろんなところに広がっていきそうな、ね、そんな予感もしますよね。これいろんな利点もねあると思うんですけれども、じゃあちょっとぜひ具体的にこのトレーラーハウス、今私たちはこの、まあ、モデルハウスとしてのところにいますけれども、どういった形で実際に利用されていたり活用されているのか、どんなシーンがあるのかっていうのをお聞かせいただけますか。
はい、まずはですねグランピング施設というものを、うん、北見市の裏にあります桶戸町というところで温浴施設の横で今5台展開をしています。でそれはですね通年営業なので真冬もグランピングが可能です。で北海道のキャンプ場は当然冬雪に埋もれているのでやってないんですけれども、真冬も、除雪をしてグランピングができる施設になっています。なので冬アウトドアしたい方はかなり来ているというところになりますね。
人気高そうですね、
はい、冬はねグランピングちょっとね、
僕も真冬に覗きに行ったんですけども、はい、普通に外で炭を起こしてベンチを出して普通に寒い中コーヒーを飲んでる方がいます。
ザ北海道ですね、
はい、まあ、それが多分楽しいんだと思うんですけど、
ソロキャンプ流行っててね冬でもやる方増えてるけど、でも極寒だとどうしようと思った時にこのグランピングスタイルいいかもしれないですね。
すぐね中に入れば
暖かい。そうなんです、寝る時はもうほとんど住居と変わらないので、外で楽しんで、寝る時はあったか、トイレもあるしシャワーもあるし、あったかく寝られるっていう、それはもう非常に受けていますね。
最高ですね、じゃあこの5棟桶戸にあるということで、実際利用されているお客様から具体的にどんなお声を聞いたりしていますか。
は
い、
もう本当に手前味噌ではないんですけどお褒めの言葉ばかりでして、非常に快適でしたと、で冬も寒くないということで非常に好評をいただいています。やっぱり、品質よく作った結果お客様にも満足いただいているっていうところにつながっているのかなと思います。
いいですね
私たちぜ
ひ泊まりに来てください。
そう、そこ見に行きたいですよ。すごいなんか今ちょうど社長が大きいこれ なんて言ったんですかね、窓というか、
はい、
いわゆるその、うんうん、お庭につながるようなところに立ってるわけです、お座りいただいてるわけですけど、そこから例えば外に出て、
そうですね、
デッキ焚き火を起こして、
ウッドデッキが広いものでここに外出れるようになっているのと、
は
い、
そちらの、はい、グランピングはですね、
そこはもう森の中に置いてるので、ここから景色がもう森になって緑になってまして、鳥がさえずっているようなところなので、もう無音で本読書なんかするとも
う、わいいですね、
最高っていうようなシチュエーションですね。
ワーケーションにも使えそうですね。
ワーケーションにももちろん、
そうですね、
はい、
ちょっとこれは行ってみないとですね。
ねえ、これはね実際にね体験してみたいですね、
はい、
あとは例えばどういった形で、
あとはですね本当にもう用途は無限にあるんですけれども、例えば事務所として使われているところもありますし、あとは、スタッフの休憩所として店舗裏に置いたというケースもあります。で新型コロナが流行りだした頃はですね、どの病院も発熱外来を外に置いていた時期があったんですけれども、その時も、弊社のトレーラーハウスが出動して、もうすぐ使いたいということで、病院に対して貸し出したりしたこともありました。
聞けば聞くほど本当に用途が幅広いですね、
うん、急にですから建物とかいう室内みたいなものが必要になった時って建築しなきゃいけないって発想が浮かびますよね。
ですよね。
これは要するに持って行ってしまえばいいですもんね。
移動すればいい。
そうですよね、移動さえできれば置けるってことですもんね、
はい、
場所があれば、
うん、もう本当にお店でもいいし、 何でもいいんですけども本当に無限に用途が広がっているというところですね。
災害時もそうですし今の緊急医療的な状況もそうですけども、うんうん、北海道の商売というかビジネスってこうシーズナリティがどうしてもあるじゃないですか。
そうですね、
オンとオフというかあの夏と冬がもう明確にあって、
はい、
でそれに伴ったビジネスあるわけですけど、だから冬だけ急にスタッフ必要とか夏だけ必要みたいな時にいちいち半分しか使わないのに立てるかってなると ね、
そ う、 ですね。
そういう時にちょっと休憩できたりとかこういう場所を置くっていうね、
はい、あの先週もオホーツクは非常にいい場所ですよってお話ししたんですけども、
はいはい、
やっぱ春夏秋冬で場所を変えた宿泊施設なんかがあったら非常に面白いかななんていうふうに思ったこともありまして、まあ春もうすぐ花が咲いたりとかですね、夏は海沿いにだとか冬はスキー場の近くにみたいなっていうことができたらその地域の、 あの力をですねもっと引き出せるんじゃないかというふうにあの思ったりもしています。
マイハウスが地域を渡っていく、
うん、いや本当に私もあれですね、自分が将来的に何ですか家としてなんか住むっていう形ももしかしたらあり得るかもしれないなっていうぐらいの可能性をコンパクトにね、だって移動しながらその時に自分が行きたい場所で、またキャンピングカーとはねまた違うんでしょうけれども、は
い、ぜひお気に入りの場所に別荘として置いてもらって、
ね、そうか、はい、別荘としてか。実際にこれトレーラーハウス移動するには何か必要なものってありますか。
はい、弊社のトレーラーハウスは車検モデルといいまして1ナンバーの車検を取っています。なので車体の後ろを見るとですねちゃんとあの白いナンバーがついています。はい、それであの牽引するのはレッカーだったりっていうところなんですけども、
はい、
ちゃんとあの型式を取ってますので、一般道の走行は随時走行可能、そして、高速道路も牽引可能ということで、制約を受けない、あの要はキャンピングカーを牽引して全土を回っている方いると思うんですけど、それと全く同じような感じですね。
はい、やはりそういった扱い方も
すごいですね、
可能性としてあるんですね。
だから移動さえできればがまさに展開できるわけですよね。
野広さんだったら何やりたいですか。
いやーその振りですか、どうしたもんですかねどこ行っても泊まりながら飲めるお酒かな。
ああ美味しいコーヒーもあるし、
個人的にはそこどうしてもお酒好きでそっち浮かんじゃいましたけど、ビジネスではやっぱりソフトクリームとパフェを提供しに行くかな。
ああいいですね、
結ぶのね移動車、
いや行楽地がいいと思います
そんなのも将来的にあるかもしれませんね野広さん。
確かにその時はぜひ
ぜひ
よろしくお願いします。使用の打ち合わせから
、はい、ね、ほんとこう事務所だったりいろんな形で活用されていますけれども、なんかますますね今後、まあ、展望としてきっと今お考えになっていることも渡辺社長、ね、きっとありますよね。
はい、
そんなお話はそろそろ時間もあれなので、
はい、
また来週へという形でトレーラーハウスのお話をねよりもっと広げて伺っていけたらと思っております。で今日のお話を聞いていて、このトレーラーハウスもう興味を持った、気になるという方たくさんいらっしゃると思います。展示場の場所は今お邪魔しているこちらの石狩市新港南2丁目 725-3、 こちらとあとは渡辺社長オホーツクにもあるんですもんね。
はい、紋別郡遠軽町豊里258番地、弊社のですね、敷地内にトレーラーハウスの展示場があります。そこはあの4台5台いろんなモデルが、展示されてございます。
じゃあそれぞれ例えばどんなモデルがあったりするんですか。
今ここいるのがですね住居タイプといってそのシャワーだったりあるんですけど、何もないタイプっていう多目的タイプっていうのもありますので、例えばお店をやったりだとかそういったものも展示しております。
じゃあそういったさまざまなタイプを見ることができるというのがオホーツクの方ですね。ぜひホームページご覧いただきますとお問い合わせのページがありますので、そちらからお問い合わせして予約をしてご覧いただければと思います。気になる方はまずトレーラーハウス、ね、見に行ってみてください。電話番号もご案内しますね。0158-42-3171。 0158-42-3171 となっています。ぜひトレーラーハウス、あなたも体験してみてください。来週も株式会社渡辺組の魅力たっぷりとお伝えしていきます。今週は渡辺社長ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
ありがとうございました。ムスブMy Home
Radio. My Home Radio. 暮らしを豊かに結ぶマイホームラジオ、そろそろお別れのお時間です。今週は株式会社渡辺組をご紹介しました。いや、今週はこのトレーラーハウスの魅力、可能性、いや、もうたっぷりと私は感じました。
そうですね、いつもやっぱりお家のこととかを、私を課題解決でお手伝いしてますって言ってましたけど、この動かせる建物、非常に可能性が高まりますよね。前に私も一回ですね、市街化調整区域の土地を買っちゃった方が、
はい、
建てれないわけですよ。そこは要するに基礎を打って建物を建てれないんですけどっていう課題に直面したことがあって、その時に一度だけお手伝いしたことがあるんですね、
はい、
ですがやっぱり今のお話、多分それでまた来週社長の個別のビジョン聞けると思うんですけど、そういったもののバリエーションを考えていくと、
うんうんうん、
これもまた一つの今後の道民市民の方々への解決策の一個で、うんうん、私も勉強になるなと思いましたね。
なんかね、こういった一つ何かツールというのを知ることによって、うんうん、なんか人生、また生活が本当に広がっていく可能性が、
本当そうですよね、
その先にあるなっていう多様な楽しみ方っていうのが、まだまだアイデア次第で生まれてくるのかなっていうところは、また来週たっぷりと渡辺社長に伺いたいと、そして私は個人的に結ぶの、ね、トレーラーハウスもいつか、
ありがとうございます。ソフトクリームとかねを各行楽地でご提供するっていうコーヒーを、
そんな夢もね、
はい、私自身の解決策になっちゃって
そしてね、いろいろこうね、毎週聞いてくださっている方もいると思うんですけれども、聞いてる中でやっぱりお家作り、ちょっとやっぱ検討してみたいなとか、あ、でもまずどうしていいか分かんないなっていう方も多くいらっしゃると思うんですよね。ぜひそんな方におすすめなセミナーが今月開催されます、
はいはい。どうしてもですね、やっぱり一般の方がお家を検討するときに、僕は常々感じてるんですけど、圧倒的に知らないことが多いんですよ。
ですよね。
提供する側が圧倒的にプロフェッショナルなんですよ。だからこのギャップがですね、
うんうん、
不幸にもなったり幸せにもなったりってことなんですが、まずやっぱり一般の方々が少なくともその手順とかですね、
はい、
知っておいた方がいいことをきちんとバランスよく知っておくことが大事だと思うので、それをちょっと噛み砕いてですね、セミナーというか講座という形で提供したいと思ってるんですね。
日時を教えてください、
は
い。
で、4月の場合はですね、千歳、これから住居をお求めになる方も増えてくると思いますので、千歳に出張セミナーを行います。4月の20日土曜日ですけれども、13時30分から千歳市民文化センターで行いますので、ぜひ弊社のホームページからエントリーしていただければと思います。
こちらはなんと無料でセミナー参加できるそうですね、
はいはい、うち無料相談窓口ですから、セミナーも無料でございます。
セミナーも無料ということで、はい、ぜひとも、ね、ちょっと参加してみたいわ、気になる方は住まいの相談窓口むすぶのサイトに詳細が出ていますので、はい、こちらからぜひお問い合わせください。それでは来週もマイホームを検討、生活を豊かにしたいというあなたに向けて番組をお送りしていきます。ここまでのお相手は
住まいの相談窓口むすぶ代表布広直之と
増田香織でした。